FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。FM チャッピー入間市市民広場。さあ、それではご紹介しましょう。第3回チルマルシェ実行委員から伊藤翔馬さん、村田清美さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はね、チルマルシェの新しいイベントのご紹介ということなんですが、まずはじめにチルマルシェどんなものなのか教えてください。
はい、そうですね、子供からお年寄りまで全世代が癒されてほしい、このマルシェをきっかけに多くの方々の基盤となる心と体の健康を大切にしてほしい、また今回は夏休み中ということもあるので、小学生をメインとした自由研究、ワークショップをたくさんイベント用意していますので、そこでたくさんの方に親子でみんなで楽しんでいただけたらなと思っております。
はい、伊藤さん、チルマルシェのチルって何か意味ありますか？
チルっていうのは癒しと くつろぎっていう、意味がありまして、そこのマルシェなので本当にくっつけただけなんですけど、はい、
癒しとマルシェを合体させた、
はい、はい、そうですね。
ティップネス武蔵藤沢店で開催されます、
ね、8月21日の水曜日が休館日となっておりますので、そこで開催させていただきます。
ティップネスさんの休館日に合わせてチルマルシェを、開催されるということなんですね、
はい、
第3回とあるんですけれども、はい、1回目2回目はいかがだったんですか？
もうそれはですね、たくさんの方に来ていただいて、だいたい300から400名の方にご参加いただいて、今回もっともっとたくさんの方に来ていただきたいなっていう思いで、今回ラジオでも、跳ねさせていただけたらなっていうことに、はい、みんなでなりました。
はい。ね、8月の21日、夏休みもまあ終盤に差し掛かるところなんですけれども、
ね、
どんな出展ブースがあるのか、いくつかご紹介いただけますか？
はい。出展ブースとしては、飲食ブースだったりだとか、リラクゼーションだったり、ワークショップ、でまた、物販だったりとか、フォトブースも用意しております。
うん、はい、伊藤さんの特におすすめ、ここだけは見てほしいっていうのはありますか？
はい、すべて見てほしい気持ちはあるんですけどもやっぱりそうですね、チルマルシェとしては癒しを結構売りにしてたりするので、まあ、リラクゼーションのブースは今回リラクゼーションのブースだけで固まってすごく落ち着いたような雰囲気で、はい、そういうお部屋を用意してますので、はい、そこは注目していただけたらなって思います。はい。
実はお二人が入ってきた時から思ったんですけど、すごくいい香りがするんですよね。もうすでに私自身が癒されてたりするんですけど、はい、この香りというのは何かアロマか何かですか？
そうですね。アロマのワークショップもあるんですけれども、施術で使っていただいたりとかっていうのもあるので、うん、香りでも癒されるっていう、マルシェ全体がですね、イベントのリラクゼーションだけでなく、五感からも癒されるっていうのが、 テーマかなと、はい、思います。
じゃあ何かその香りの元となるようなものがもう体に染み付いているのか、身につけていらっしゃる感じですか？
そうですね。
おそらく各々が身につけていると思います。
はい、なるほど、いい香りがしますものね。
はい、
うん、
嬉しいです。
私結構そういったイベントに出かけて美味しいものを巡るの好きなんですけれども、おすすめのブースありますか？
あ、そうですね。今回そのリラクゼーションの中でもドライヘッドスパだったりとか、もう本当に体験なので15分ぐらいで1000円ぐらいでこう体験ができたりとか、はい、結構ね、お子様がいてそういうね、リラクゼーションの時間を持てない方も、うん、お子さんにはワークショップをしていただきながら、ママやパパはリラクゼーションができたりとか、もう家族全体が癒される、そういうマルシェになったらなっていうふうに思ってます。うんうん、あと体式マッサージだったりとか、本当に他のマルシェとの違いはそのリラクゼーションブースがたくさんあるっていうところかなと思います。
そうですよね。はい、普段私もヘッドスパ家でやるんですけれども、せっかくだったらねプロの方にお願いしたり、ね、たまには癒されたいって思ってます。
そう思います。
うん、
結構ねパパとかママお忙しいと思うんですよね、お仕事、お家のことと、うんうん、でもこういった機会にこの癒しをこう生活に取り入れるきっかけになったら私たちもすごく嬉しいなと思っています。
またワークショップもあるんですけれども何が作れたりしますか？
サンキャッチャーの、はい、ワークショップですとか、うん、今回はボタニックペインティングのワークショップもあったりとか。
ボタニーペインティング、
はい、もうほんアートですね。葉っぱに色をつけて自分の作品を作るっていうものなんですけれども、もうその結構今回はもうワークショップ、お子さんが楽しめるワークショップのブースをたくさんこうご用意してるっていう感じ。
五感を研ぎ澄まして、はい、いろいろな体験を子どもたちにもさせてあげたいっていうことで、
そうですね。う
ん、はい、で、そういった感覚とかなかなか思いつかないですものね。
そうですね。やっぱり機会がないとこう体験できなかったりとか、うん、やっぱりこの機会にお子さんと一緒にみんながこう楽しめて癒されるっていうのを考えたときに。いろんなワークショップがあるといいなっていうので、
うん、
はい、募集をかけたらね、たくさんの方が来てくださいました、
ね、
は
い、そうですね、
はい、はい、さあ第3回チルマルシェ、改めて催し物のお知らせをお願いいたします。
はい、第3回チルマルシェ、8月21日にティップネス武蔵藤沢店で開催されます。10時から15時までですね。
はい、
はい、ぜひ皆さんに来ていただけたら嬉しいなと思っております。
はい、はい、大型複合施設になりますので駐車場もかなりね、はい、ご準備がありますかね。
はい、駐車場もありますし駅からも徒歩3分ぐらいで、はい、はい、とっても立地条件のいい場所での開催になりますので、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
はい、
はい、
では最後に聞いてくださってる皆さんにね、ぜひマルシェにお越しくださいということで一言ずつメッセージいただけますか、伊藤さん。
はい、今回第3回チルマルシェなんですけども、やっぱりたくさんの出店者様がいて、そこを癒しと健康っていうところをテーマとしてやられてるんですけども、ここをもうやっぱりティップネスさんが提供してくれた場でありまして、うん、そのティップネスさん自体も今回プールで、うん、出展される予定ということで、はい、まあちょっとまだどうなるかは決定ではないんですけども、うん、そういったね、子供の世代のワクワク感だったりとかもまた押せるポイントになってるかなと思いますので、ぜひ、はい、足を運んでいただけたらなと思います。
そうですよね、はい、普段はティップネスまたプールのね施設になっているので、まあ、たくさんのお子さんがね利用されているということもあって、うん、それを使ったイベントっていうのも非常に楽しみですね。
はい、
はい、それでは村田さんお願いいたします。
はい、今回第3回目なんですけれども、新しい出店者 様が10店舗以上入ってくださっているので、もう回を追うごとにこう新しくこうなんていうんですかね、あの楽しく発展していってるなっていう感覚が私たちにもあって、よりあの新鮮な気持ちで何度来ても楽しめる癒しのマルシェっていうのをあの皆さんに楽しんでいただけたらなと思っております。
はい、8月21日楽しみに待ちたいと思います。
はい、はい、お問い合わせはチルマルシェ公式のインスタグラム、はい、チルマルシェと検索したら出てくるかと思いますので、そちらのダイレクトメッセージねってあのお受けしておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、気になる方、またねお日にちが近づいてまいりましたら、チルマルシェのインスタグラムぜひチェックしてみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
第3回チルマルシェ実行委員会から伊藤翔馬さん、村田清美さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場、
続いてのゲストをご紹介します。天役入間六つ星会会長の袴田智恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは天役とはどういったものなのか教えていただけますか。
天役とは目の見えない方の文字になるものです。目の見えない方の点字って皆さんご存知かな。イオンの中にも多分あるんですが、それからご家庭の中にも、洗濯機とか
ありますね。
はい、それからシャンプーは線だから違うけど、いろんな調味料とかにもみんな点字は使われているんですが、うん、それを読める文章にする。点字だけだったらあいうえおとかだけなんですが、それを読めるもの、書物に直すっていう作業をしています。
ふっと思いついたのが、お手洗いでも、まあ皆さんのねお家にある、ボタンなどにもね点字が使われてますもんね。
そうですね、あの洗濯機にもついてますし、炊飯器にもついてますし、今点字はいろんなところに使われています。
ね、あまり意識しないと、あら、こんなところにもあったのねっていうことはありますね。
そうですね、階段の途中の手すりについてたりもしますし、まあ、点字でなくても点字ブロックっていうのは、
はい、
あの進行する時の
長い
道しるべになるもので、止まる時は全部点になってたり、進んでいい時はまっすぐな溝が作ってあったりはします。
そうですね、うん、点で、まとめられているブロックとこう棒線になっているパターンとあって、うん、これはどういった意味なんだろうなって想像されたことがねある方もいらっしゃるでしょうし、うん、町のまた家のね様々なところに存在してるわけですものね。
そうですね、
うん、こういったものを読めるような文章にしたり書物にしたりという、そういった活動をされていると。
そうですね、今あの入間市にあの依頼されてやってるのが司法と、議会頼りとあと社協頼りを点訳して、目の見えない方で点字を希望される方に送っています。
たくさんのサークル員の方がいらっしゃって活動していらっしゃると思うんですけれども、はい、袴田さんご自身が点字と出会ったきっかけみたいなのはあるんですか。
きっかけは子供が幼稚園の時にあのご父兄の方からこういう講習会があるのよっていう、社協の点訳ボランティア養成講座っていうのを教えていただいて、私もともとドキンガンであの目が悪いもんですからちょっと興味があって始めました。
始めてみてどのぐらいになるんですか。
もう、子供が5歳か40いくつだから35年以上だと思います。
今あのそんなにね簡単にこう読めるようになる打てるようになるとは誰も思わないと思うんですけれども、うん、どうなんでしょうかね。どのぐらい期間があるとどのぐらい勉強されると、
実はですね、私が始めた頃は手打ちって言って6つの点を手で全部打たないと点字一字が作れなかったんですが、
私そういうイメージでいました。
今パソコン点訳なんです。
パソコンでできるんですね、
はい、だから、割と そう、スムーズに。あと、司法関係は全部、テキストファイルにしていただいて、自動転訳しますので、展示の形ですぐに一瞬で変わります。
それは、あれですか、例えばじゃあ、袴田さんのお名前を、袴田と、パソコンで入力すると、展示で表示されるということですか？
あ、そうですね。ただ、展示で読むのは、考えなくては読めないので、かなになります。ひらがなで、パソコン上にはひらがなで表示されてきます。
実際はそういった文字を入力して、出力して、っていうのが活動の一部になるんですか？
そうですね。転訳して、その転訳が正しく読んでいただけるかどうかっていう作業が、そちらの方がちょっと大変で、
次の段階、はい、ということですよね。
この夏っていうか毎年なんですが、盲学校から依頼された、課題図書、読書感想文を書く課題図書、前は全部15冊やらせていただいてたんですが、今15人しかいないので、
はあ、
まずこの夏休み前までに9冊仕上げました。
はあ、
でもその1冊につき、転訳する人と構成する人が3名、4名で取り掛かるので、ちょっと、それが大変ですね。
ものすごく時間のかかる、果てしない作業ですね。
そうですね。
まず本を一冊打ち込むっていうところから始まるわけですよね。
そうですね。
それだけでも大変ですし、それが正しく文章になっているのか、間違っていないのかっていうのを確認される校閲の方もいらっしゃって。
校閲。
なんでしょうね。
校正っていうんですけど。
校正っていうんですね。なるほど。一冊、仕上げるのにどのぐらいかかるんでしょうか？
低学年用のは文章自体が少ないですから、まあまあ、一月もあれば、4人で回してできますけど、高校生向けは、一冊の本が4巻とか5巻とかになるんですよ。そうするともう、それをこう一字一字追って読むだけで大変なので、まあ、入力も大変なんですけども。
ね、大変そうだなっていうところをわかるんですけれども、何かこのやりがいみたいなの、いかがですか？
そのやっぱり、転訳のルールっていうのが大体面白いので、まあ、それに興味を持っていただいた方が残ってるっていう感じはします。
そのルール、面白いところ一つ教えていただけますか？
自動転訳すると、広報イルマが、広むくイルマ、広いに向くイル。で、一字ずつ離れてるから、広むくイルマってなるんですけど、それは広報だから、こう、で、うっていう音に対しては、う音便とお音便っていうのがあるんですけど、元の伸びる前の音が、おかうのものは長音と言って、うではなくて棒で表すんですよね。
あ、こう、ほう、みたいな感じで。
そうですね。
こうで伸びる。
うん。こう、ほうではなくて、こう、ほう。
はあ、難しいけど面白いルールですね。
そうですね。だから、耳で聞こえるように転訳する展示のルールっていうのが決まってますので、
実際出てきて、あ、これ面白いね、となるわけですよね。
そうですね。
例えば、この、目の不自由な方のために展示があって、
はい、
そして、例えばじゃあ、テレビを聞いていただいたり、ラジオを聞いていただいたりっていうところでは、私たちすごく同じ方向をね、見ているんじゃないかなって、親近感があります。
はい、はい。
なので、そういった面白さがあるということで、その面白さが分かる方が残っていらっしゃるということなんですね。
そうですね。
はい、いやー、興味深いですよね。そういった、活動を皆さんでされているということで、どの程度の頻度で活動されているのか、詳しく教えていただけますか？
その頻度っていうのが難しいんですが、月1回定例会をして、連絡事項をとか、あとは勉強会をやっています。それ以外は先ほど申し上げた、広報関係の転訳に携わる人は 自宅でやるんですが、打ち出しって言って実際の展示にするときには健康福祉センターの点訳室で、あの機械を貸していただいてるので、リースで借りていただいてるんですよ。それを使ってブツブツブツっとデコボコした突飛がある用紙を束ねて読者の方にお送りしてます。
イメージとしては、例えばこう印刷するなら輪転機があるように、うん、こう展示で出てくる転訳機があるということなんですね。まあ、見たことがないのでね、健康福祉センターにそれがあるということなんでしょうかね。なので普段の活動としては、皆さんで月に1回集まって、申し送りをしていただいたり、はい、定例会などをしていただいて、はい、基本的にはお仕事のような感じですね。
そうですね。あと勉強会、入ってきた年度が皆さん違うと、やっぱりレベルがやった数だけ上手になるっていうところがありますので、いろんなことを少しずつ覚えていくっていう感じで、勉強会先輩の方が教えるっていうような形をとっています。
そこは本当に仕事と同じ で、
まあそうです
ね、やった数だけ成長していく、ということなんですね。
本当にそうだと思う。
そういったところにやりがいを見出していらっしゃると。
そうですね。
面白さもありますしね。はい。毎月第2木曜日の、午前10時から12時、はい、健康福祉センターで定例会、はい、勉強会を行っていらっしゃるということなんですね。これについて、お問い合わせやお申し込みは後ほどお伺いするとしまして、転訳講習会、
はい、
あるんですね。
そうですね。今まで社会福祉協議会が主催して、転訳ボランティア養成講座っていうのをやっていただいてたんですが、技術ボランティアの講習会をやらなくなったということで、自分たちでやらないと、実は高齢化が進んでまして、次々辞めていって新しい方が増えない状態なので、今これで4年講習会やってませんので、今年、奮起して自分たちで講習会をやってみようということになりまして、
お忙しい中でも新しい方を育てていかなくてはいけないということ
なん
ですね。 そうですね、はい、転訳講習会、これはいつあるんでしょうか。
はい、初めて転訳というテキストを使いまして、皆さんに、転じってどんなものか、転訳するってどんなことかっていうことを覚えていただきたいと思います。
はい、
10月3日、17日、31日、11月7日、21日、木曜日の1時30分から全部で5回、場所は健康福祉センターの203会議室、それと、参加費はテキストを購入していただきますので、そのテキスト代と保険で1000円です。
はい。まずはご興味持たれた方にね、講習会に参加していただいて、そこから展示の楽しさ、面白さを見出せていただけたら、
そうですね。
いいですね。
はい。
はい。さあ、そして、転訳イルマ六つ星会の活動について伺っていきましょうかね。
はい。はい、毎月、第2木曜日、午前10時から11時半までです。はい。はい、場所は健康福祉センターの201会議室。会費は、年間で1000円です。
はい。それではお問い合わせ、そして講習会へのお申し込みの連絡先お願いいたします。
はい。イルマ六つ星会袴田です。090-2526-5384 090-2526-5384 までご連絡ください。
はい、ありがとうございます。最後に袴田さんからお伝えしたいことなどありますか？
いろんな本が読めて面白いですよ。ぜひご参加ください。
はい。転訳の面白さや講習会、会員募集のお知らせをいただきました。転訳イルマ六つ星会会長の袴田智恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー、イルマ市市民広場。 入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。